特集二項目。特集一、知っておきたい熱中症対策。熱中症は高齢者や子どもがなりやすいもの、7月や8月になるものと思っていませんか。実は熱中症は条件次第でいつでもどこでも誰でもなる可能性があります。本格的な暑さがやってくる前に、適切な予防策を知って、暑い夏に備えましょう。写真があります。子供がペットボトルのお茶を飲んでいる様子の写真です。豊田市の状況は、救急搬送者数。高齢者が多いが、意外にも成人が最も多い。昨年、豊田市の熱中症救急搬送者数は406人と過去最多を記録しました。そのうち、成人が最も多い結果に、日中に働き手が流入する産業の町、豊田市ならではの特徴が要因の一つと考えられています。また、本格的な暑さが来る前の5月や6月は、体が暑さに慣れていないため、熱中症になる危険性が高まります。月別、年齢区分別、グラフがあります。グラフの説明。縦軸に人数、横軸に4月から10月までが書かれています。子供、成人、高齢者別に色分けされた積み上げ棒グラフです。4月0、5月、6月と少しずつ増え、7月は183人、8月は131人と非常に多くなっています。9月、10月とまた徐々に減っています。コメントに5月や6月も熱中症になると書かれています。子供の人数は1から2割程度で、大半が成人と高齢者です。説明終わり。5月から無理のない範囲で暑さに慣れる行動をとりましょう。筋トレやストレッチ、できるだけ階段を使用するなど、意識的に軽く汗をかくような動きをする。シャワーのみで済ませず、湯船にお湯を張って入浴する、など。発生場所別。約半数以上が屋内で発生。発生場所は、住居や仕事場など屋内が半数以上を占めています。熱中症を防ぐためには、屋内ではエアコンで温度調節をし、屋外では帽子の着用や日傘を利用するなど、場所に応じた対策が重要です。こまめな水分補給や休憩も心がけましょう。発生場所ごとに人数を表した円グラフがあります。グラフの説明。住居113人。仕事場100人。公衆屋外。公園や競技場など70人、道路68人、教育機関27人、公衆屋内、飲食店や百貨店など21人、その他7人。グラフ終わり。熱中症予防を実践しましょう。1、暑さ指数 WBGT や熱中症警戒アラートの発令状況を確認する。暑さ指数とは、暑さ指数 WBGT は気温、湿度、日射量などをもとに算出する熱中症予防の指数です。日常的に暑さ指数を確認する習慣をつけるようにしましょう。暑さ指数の日常生活に関する指針、 日本性気象学会日常生活における熱中症予防指針ボリューム4/2022より改編。暑さ指数と日常生活における注意事項を読みます。暑さ指数危険31以上、高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。暑さ指数厳重警戒28から31未満、外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。暑さ指数警戒25から28未満、運動や激しい作業をする際は定期的に十分に休息を取り入れる。暑さ指数注意25未満、一般に危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。熱中症警戒アラートとは、熱中症の危険性が極めて高い、暑さ指数が33を超えると予想される日の前日、夕方か当日早朝に都道府県ごとに発令される情報です。熱中症警戒アラートが発令されている日には、外出を控えて涼しい環境で過ごし、こまめな休憩や水分、塩分を補給しましょう。暑さに関する情報を配信しています。環境省公式 LINE アカウント。LINE を活用した暑さ指数 WBGT。熱中症警戒アラートの情報発信サービスです。環境省の LINE 公式アカウントを友達追加していただくことで利用できます。詳細は環境省ホームページをご覧ください。環境省ホームページの二次元コードがあります。緊急メールトヨタ。熱中症警戒アラート。熱中症特別警戒アラートが発表された場合、熱中症についての注意喚起情報を配信しています。すでに緊急メールトヨタを登録済みの人は、配信カテゴリの追加が必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。市ホームページ緊急メールトヨタの二次元コードがあります。2. 適切な暑さ対策を行う。4つの対策とそれぞれに関連写真があります。1つ目、屋内では、暑い時期はなるべく空調の効いた室内で過ごしましょう。夏はまだ先、部屋の中はまだ涼しいし、と思っていても、日の当たる部屋では、日中の室温は高くなります。部屋に温度計を置くなど、客観的に温度がわかるものを活用しましょう。二つ目、屋外では、熱中症予防には暑い時間帯の外出を控えることが大切です。外に出る必要がある場合は、早朝や夕方に予定を変更し、風通しの良い服装にしたり、日傘、帽子で日光を遮ったりして対策しましょう。また、こまめな休憩や水分、塩分の補給も重要です。三つ目、運動や外での活動前には、こんな予防も。最近、活動前にあらかじめ体温を下げておく、プレクーリングが、熱中症対策に効果的だと言われています。その方法の一つとして注目されているのは、アイススラリーと呼ばれるシャーベット状の飲み物です。摂取することで体を芯から冷やし、活動中の体温が上がるのを緩やかにしてくれる特徴があります。自宅でも作れるので、 ぜひ作ってみてください。アイススラリーの作り方はこちら。厚生省 YouTube の二次元コードがあります。四つ目、お出かけ時の休憩には、暑さからの避難施設であるクーリングシェルターを利用しましょう。涼しい室内で座って休憩することができます。ペンギンの登り旗が目印で、10月22日まで開設しています。お出かけ時は、事前にクーリングシェルターの場所をチェックしておくと安心です。クーリングシェルター一覧はこちら、市ホームページの二次元コードがあります。市民向け熱中症啓発講座に参加しませんか？熱中症啓発グッズなどのプレゼントあり。時、7月5日日曜、午後2時から3時。場所、産業文化センター小ホール。定員、300人。定員を超過する場合は抽選。対象、全市民。どなたでも参加いただけます。内容、熱中症に関するクイズ、熱中症基礎知識講座、中京大学松本孝明教授やゲストトーク、元中日ドラゴンズ選手山本正氏など。山本正氏の顔写真と詳細の二次元コードがあります。特集1の問い合わせ。クーリングシェルター講座のこと。環境政策課。電話346650。ファックス346759。e メール kansei@city.toyota.aichi.jp 熱中症警戒アラートのこと。健康政策課。電話346723。ファックス316320。e メール kenkousisaku@city.toyota.aichi.jp 救急搬送のこと。警防救急課。電話359701。ファックス359709。e メール keibou kyu kyu@city.toyota.aichi.jp